もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です、
はい。お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、私69歳。
69歳。はい、結婚してます？
はい、
してます。ご主人何歳ですか？
はい、73歳。
はい、お子さんは？
長女が45で、長男が43歳です。
はい、それで2人で生活してる。
そうです。
はい、わかりました。はい、それでどんな？
主人との関係で悩めるんですけど、
はい、
非常に攻撃的な言葉を投げつけてきたり、高圧的な態度だったりとかあるんですけど、
その高圧的な態度っていうのは具体的に言うと、例えばどんな態度ですか？う
ん、普通になんか話してても気に入らなくなると、
はい、
お前はチャリマンだとかうるさいだとか黙れとかって言い出したり、俺の金でね、
はい、
生きてるくせに、うん、俺に逆らうのかってこういう風になっちゃうんですね。
はいはいはい、うん、まさに高圧的な態度と攻撃的な言葉が多いって言ったんですけれども、はい、具体的に言うとどんな言葉ですか？
例えば主人の他の人に対して、あいつはこうだなとか生意気だなとか言うと、私がそんなことないんじゃないなんて言うと、俺に対して意見するのかとかね、そういう感じで言ってくるんですね。
で、なんでそんなに怒んなきゃなんないんだと思います？
わからないですね。なんかイライラして
だから、まあ、ある A なら A はね、
はい、
加藤泰造なら加藤泰造もすごく批判して、はい、あいつは愚かだ、もアホだって批判 し,、
はい、
してるのはね、何も加藤泰造がアホだなんだって言ってるんじゃなくて、
うん、
俺はこんなに偉いんだぞ、俺はこんなにすごいんだぞっていうことを言ってるわけですよ。
そうですね。
その時に、そんなことないんじゃないって言われたら、自分のプライドをズタズタに傷つけられるわけですよ。だから、劣等感の強い人っていうのはものすごい攻撃的で人を批判しますから、
はい、
人を批判してる時に同調して乗ってこないで、
はい、
あの人にもいいとこあるんじゃないなんて言ったら、
は
い、ものすごい傷ついちゃうんですよね。だからすごい怒っちゃうんです。もともとだから傷つきやすいわけですよ。
ああ、そうかもしれないですね。
最初のうちからそうだったの？それとも、
いや、だいぶ経ってからですね。20年ぐらい経ってから、やっぱちょっとなんか会社でも大変な位置にいて、仕事もバリバリしなきゃいけなくて、うん、まあ、そういうのストレスもあったのかもしれないですけど、
うん、
その時に殴られたりしましたけどね。
どの程度ですか、その暴力？
顔面殴られて、鼻の真ん中の筋ですかね、尾骨っていうんですかね、それが、うん、折れたというか。
尾骨が折れるほど、
すごかったんですけどね、それは、ね。
うん、で、あなたの解釈だと、その会社でストレスが強くなってということですか？
それもあると思いますね。
あなたはだいたい人をよく解釈する方ですよね。
そうです。どっちかっていうと、私はみんなと仲良くしていきたいんですけど、
うん、
主人はそうでもないですね。人に対して非常に厳しく批判したりします。
厳しいというよりも、怒りの対象ですからね。
そうですね。だから子供たちももう全然寄りつかないっていうかね、来ないんですよ、うちには。で、私にはメールしてきたりとか、写真送ってきたりとかあるんですけど、うん、一切ないんです、もう子供との接触がね。
で、その最初のうちはもうそうでもなかったんだけども、後半に攻撃的になったということですけれども、
はい、
父親であることが、まあ、ある時期から非常に負担になったってことはないんですか？
そうでしょうかね。やっぱり俺が食わしてやってるっていう気持ちはすごく強かったみたいですね。
というように感じて、それで今日のあなたの相談というのは、はい、
もうちょっと穏やかにね、もう今更別れるっていうのもなんですから穏やかに過ごしたいんですけれども、
その穏やかに過ごすにはどうしたらいいかと、はい、ただもう73歳ですから、
はい、
会社は定年、
はい、もちろんもう
ですよね。
はい。
で、定年後は不機嫌なんですか？
そうですね。もうやることがないっていう感じで、
ないからね、
でも面白くないって、毎日何したらいいんだって、
うん、
じですね。
それは面白くないでしょうね。社会的立場がなくなってきて、はい、子供もいなくなってしまって、
はい、
あなたがご主人と一緒になって世の中アホばっかりだねつってこう嘆いてくれてればいいんだけれどもあの人そんなことないわよって言われてカッと来るというような、まあ、そんな毎日をなんとか穏やかに過ごしたいということですね。はい、わかりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらっしゃっているので、はい、いろんないいアドバイスいただけると思います、
は
い
は
い、
こんにちは。
こんにちは。
ご主人は定年になってどのぐらい前からご家庭にいらっしゃるんですか？
10年ぐらいです。
あ、そんなにいらっしゃるの？
はい。
その間全然働きに行かないでずっとお家にいらっしゃるんですか？
ええ、
ああ、
そうです。
なんか趣味で出かけるとかないんですか？
出かけることはありますけど、趣味っていうことでもないですよね。
出かけるとしたらどういうことで出かけるんですかね？
あ、まあ、ちょっとした買い物に行ったりとか、
はい、自分一人の用を足しに行くっていう感じですか？
あ、自分一人じゃないです。必ず私
と。あ、なるほど。あと連れて、
そうです、
まあ、ちょっとお店を覗くぐらいの。
はい、そうですね。買い出しに行ったりとか、食事の、はい。
あなたそしてその一緒について歩いてたらね、ご自分のそのお友達に会いに行ったりとか家に置いて出かけたりすることできるんですか？
それがね、出かけるっていうとやっぱり機嫌が悪くなるんです。だから帰ってくるのもすごく早く帰らなきゃと思ってドキドキしちゃうんですね。胸がね、機嫌悪くなるなとか思って。
ご主人は全然幸せじゃないってことは間違いないんですよ、だってあなただって退屈だと思いますけど、ご主人だってすることなくて本当に退屈だと思いますよ。
そうですね。
会社行って働いてる分にはね、居場所があって、
そうです、
自分はこれをやってるっていう気持ちがね、
そうですね、
あったわけですから、それがなくなっちゃって何にもすることなくて、もういらない人間みたいに思っちゃうんだけど、そういうふうに俺はいらない人間だって思い定めるほどは度胸がないので、まあ多いんですけどね、この手の話はね。
そうですか。
奥さんにとっては大変な苦労のものが定年になって家にやってきちゃうっていう感じなんですよね。まあ先ほど離婚したくないっておっしゃってましたけど、それはそうなんですか？
いっそのことね、離婚してもいいかなと思う時もあります。あまりにもひどいとね、暴言がね、
ちょっとね、その鼻を折ったっていうようなひどい DV がね、それはあるようだったらそれはもう身の危険なので、
そうですね、
真面目に考えた方がいいんですけど、継続的にあるんですか、今も？
最近はほとんどないんですけど、去年ぐらいはありましたね。ちょっとなんか叩かれたりとか髪引っ張られたりとかっていう、カッとなると出てけって言ってその暴力が始まったりするんですよね。
そういうね、暴力があるときはね、身の危険をから守るために、
はい、
きちんと保険的なことを考えた方がいいですよ。
保険的って言います？
まあそれはお子さんのところにしばらく身を寄せるでもいいですけど、
はい、
本当に家を開けてね、でその時にやっぱりその経済的な裏付けがないとできないですから、
はい、
へそくりをちゃんと貯めておいてね、すごくケチで細かくて買い物にもついてくるから難しいかもしれないですけど大根がね、100円のやつを200円だって言って家計をつけて少しずつ浮かしていってね、
そうですね、
手元のお金を用意しておくっていうことぐらいは自衛として必要かもしれないですよね。
そうですね、
いざとなったらそのお金を握ってタクシーに飛び乗って、お子さんとか駆けつけるぐらいのね、
そうですね、でもこんな年になっても別れる方っているんですかね、やっぱ。
あ、それはね、年齢は関係ないしね。
関係ないですか。
むしろね、その年になって奥さんの方から離婚するっていうことは多いんですよ、結構。
あ、そうですか。
もちろん私も勧めないですよ、別に誰にも勧めはしませんけどやっぱり経済的な問題がありますからね、
そうですね、
よく考えてっていうことは言いますけど、年齢が高くなるとね、人間は誰でもこらえ性がなくなるっていうかね、忍耐力がなくなってきちゃうんですよ。忍耐っていうのはやっぱりね、力仕事なんですね。
そうですね。
だから体力ないとできないんですよ。それで、その年取ってきて体力が落ちてくると忍耐力が落ちてくるので、
はい、
深い時よりもカッとなっていっちゃったみたいなことが両方とも多くなってきちゃうので、
そうですか。
だから仲悪くなっちゃう夫婦さんってたくさんいますよ。 で、その勢いで、まあ、もういられないから私は出ていきますって言ってね、奥さんの方から離婚言ってるのは結構その年代では多いかもしれませんね。うん、で、お子さんがお母さんの味方したりすることもありますからね。
もう絶対的に私の味方ですね。
ですよね、うん、はい。そうするとやっぱり奥さんの方は心強いもんだから、うん、じゃあもうちょっともうあんな亭主はいらないっていうことになっちゃうことは割とありますよね。もちろんご自分の人生ですからよくよく考えなきゃいけないですけど、はいはいはい、たださっきも言ったようにご主人やっぱりちょっとかわい
そう
な状況にあるのでね、もちろんそれをあなたが引き受けなきゃいけない義務もないし、我慢できなかったら出るんですけど、まあその原因がねかわいそうな状態にあるからこんなことするんだということをあなたが、まあ、一応思ってるのと思ってないのとではあなたの方の気の持ちようも違うでしょうから、今度は逆にあなたの方の気の持ちようとか、はい、あなたの方の考え方で、まあ、多少生活がよく変わるかなっていうぐらいのことですかね。
はい、わ、はい、かりました、
はい、今大迫先生に本当にアドバイスいくつも伺いましたね、
はい、
それでご主人大体人間嫌いで利己主義でしょ。
そうです、全くその通りです。
ですからあの人間嫌いで利己主義で、
はい、
何か人の上に立つことが必要なわけです、ご主人は。ですからあなたの場合には選ぶ道っていうのは2つしかないわけです。
はい、
1つは、
はい、
もう決心して私はこの人の母親の代わりになると、73歳の男ではなくて、
はい、
3歳の子供だと。だから、はい、あの人は愚かでアホでって言ったら本当ね、そうねって言って、俺はこんなに外行きゃみんな頭下げるんだって言ったら、そうね、だからあなたと結婚したのよって言って、よいしょよいしょって赤子を育てるようにしてその母の代わりをするのが一つの決心、
はいはいはい、
もう一つは別れる決心をする、はい、決心というのは本気ですよ。本気に別れるというふうに思うということ、
はい、
そうするとご主人の態度はガラッと変わります。あなたに依存してるんだから、だから買い物にも一緒に行くっていうのは依存心がすごい強いんですよ。ディペンデントフォスタイルリレーションシップって言って、
はい、
依存的敵対関係っていうんです。
は
あ、敵対関係なら分かりちゃう。これではすっきりするんですけど、依存してるから離れられないんです。はい、
そうです。
敵意のある人にしがみついているっていう関係なんです。だけど、これはあなたが本気で決心した時には、
はい、
ガラッと態度が変わります。
はい、
暴力を振るうのは、
はい、
心理的に言うと振るう方も悲鳴を上げてるんです。あの暴力っていうのはもう本当に双方の人生が行き詰まって共食いみたいなもんなんです。だからあなたが決心すればガラッとご主人の態度が変わります。
わかりました。
そしてあなたの本当の人生がそこからスタートするんです。だからどっちか選ばないと、
はい、
ずっとさっき言ったディペンデントホスタイルリレーションシップというのは続きます。ご主人はあなたに敵意を持ちながらあなたにしがみついている、この関係は続きます。
はい、わかりました。
よろしいでしょうか。
はい、ありがとうございました。
その決心はどっちにするかは、
はい、
あなた自身が決めてください。
はい、
はい、どうも失礼します。
どうもありがとうございました。
人を批判するのは人を批判しているのではありません。俺はこんなにすごいんだぞと叫んでいるだけです。